南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事なおうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事な皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、御書の29ページの、真ん中の段落のところ、真ん中の段落のところから、29ページの後ろから2行目、短いですけども、一緒に読みますね。法華経に曰くというところから、釈迦門なりというところまでね。はい。立正安国論にのたまわく、法華経に曰く、もし人信ぜずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の仏種を断然、ないしその人名住して阿鼻国にいらん以上、それ経文懸念なり、私の言葉何ぞ加え、およそ法華経のごとくんば大乗経典を傍ずる者は、無量の御逆に優れたり、故に阿鼻大乗に出して長くいずるごなけん、涅槃行のごとくんばたとえご逆の苦を許すとも、横暴の背を許さず、義士を殺す者は必ず三泣道におつ、横暴を禁ずる者は二体の位に上る、いわゆる獲得とはこれ可笑物なり、うとくとはすなわち釈迦門なり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は4月度の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして、皆様方にはいつも信心の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。桜も満開で一気に咲きまして、桜の花びらが散る桜吹雪が見えるような状態ですけれども、まだ花冷えといって肌寒く感じることがありますので、体調を崩さないように油断をしないで気をつけていただきたいと存じます。さて、今月のですね、4月28日は日蓮大聖人様が建長5年4月28日に南無法蓮華経のお題目を唱え始められ、一切衆生に南無法蓮華経の教えを説き始めた大切な日である立教開宗会が行われますので、心がけてご参詣いただきますようお願いを申し上げます。 それから毎年ですね、6月の中旬から下旬にかけて、アメリカに行くことをしていましたけれども、今年はまだ私の足の具合が大きい荷物を持って歩いたりすることがちょっと難しいかなという状況ですので、今年は行かないことにしました。それから6月のですね、お講はいつものように皆さん方からの新人に関する質問にお答えする内容になりますので、普段心にかかっていることを紙に書いて私の方に出していただきたいというふうに思います。それから同じ6月の25日にですね、中国大会が呉の焼け山の新行寺で行われます。これもまた心がけてですね、参加していただければありがたいというふうに思いますので、心がけておいていただきたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のお話に入っていきますけれども、先月のお講のところではですね、獲得比丘と宇徳王、獲得比丘と宇徳王、王様ですね、それから釈尊と迦叶菩薩、弟子の迦叶菩薩ですね、こっちが過去世で、こっちがお釈迦さんの財政、お釈迦さんが生きているこの時代ということですよね。でお釈迦さんが過去世を振り返ってですね、獲得比丘は弟子の迦叶菩薩に今なっていると、宇徳王は自分になっているというふうに、この涅槃経の中においてこの説いたということなんですね。で獲得比丘は出家して間もないところの法を守って未来にこの継いでいきたいというふうに考えて、出家間もないこの坊さんですから、こっちは坊さん、お釈迦さんも坊さんと僧侶ということになりますから、獲得比丘がお坊さんの獲得比丘が釈尊になり、信者さんの王様ですけど、信者さんの宇徳王が弟子のこの迦叶菩薩になるというふうになれば、その話はこの単純で分かりやすいんですけども、お釈迦さんはあえてこの坊さんの獲得比丘が弟子の迦叶菩薩、まあこっちもお坊さんですけども、この信者さんのこの王様の宇徳王、獲得比丘の命を守ろうとして死んだこの宇徳王が今の釈尊、自分だということをこの言ったわけですね。獲得比丘にとっては宇徳王は弟子であり、ご信者さんということになりますね。で、獲得比丘が師匠ということになります。お釈迦さんも、こっちがお釈迦さんが師匠で、こっちが迦叶菩薩が弟子だということになりますね。でこういうふうにこの交差している過去世と現世というふうに、このお釈迦さんがこの宇徳王と獲得比丘の関係というものをこの説明された。さっきも言いましたけど、普通に考えれば法を守ろうとした過去世の獲得比丘が後の釈尊、 獲得比丘を助けようとして殺された宇徳王が獲得比丘の弟子信者さんとして後の釈尊の弟子の迦叶菩薩となるというふうに、その普通は考えるわけですけれども、釈尊は宇徳王が釈尊になり、獲得比丘が釈尊の弟子の迦叶菩薩であるというふうに説き、いかに命がけで法を守ることの方が重要であるか、ご本尊様の向かって左上のところに「ウークー容赦不可十合」というこの法華経の経文が書いてあります。ウークー容赦不可十合と、ウークー容赦不可十合、ウークー容赦不可十合ということが、皆さん方の家のご本尊様の向かって左側の上のところに書いてあります。でこれは法華経の薬王菩薩本地本第23の経文がご本尊様にこの書き写されてこのいるわけですけれども、釈尊の亡き後にこの法華経を信心修行し守り伝える者は仏よりも優れるということが、この「ウークー容赦不可十合」という経文にあたります。十合に過ぎるということは、十合というのは仏様のこと、仏様には十名前があるというふうに言われていますから、仏に過ぎると、供養するということは守るということと同じ意味ですから、宇徳王がこの獲得比丘を守るということも、これは供養ということになるわけですね。供養する、守るということになります。皆さん方がご供養されるのも、この法を守って未来に法というものをこの伝えようというその信心の真心によって行われることですから、この供養ということは法を守るということにこのなるわけですね。ですからこの仏よりも優れるということ、つまり仏はずっとこの仏、衆生はずっとこの衆生というのではなくして、皆さん方がこの過去世にこの僧侶で、私がそのご信者さんで、南無法蓮華経の法を説明をしてもらって説法を聞かしてこのいただいた、そういう縁で今こうして今度は逆の立場で皆さん方に法を説いているという関係というものが、この命というものにはその巡り合わせとしてあるんだということをこの法華経の中においてこの説いているわけなんですね。でこの「ウクヨシャフカ十合」ということは、仏が今もう亡くなっていない状態であったならば、現在法を守っているものは仏ができないことを仏に代わって行っているのだから、仏よりも優れるんだということをこの示して、そして法華経の行者というものは仏なんだと、仏よりも優れるということはその人も仏だということになるわけですね。法華経の行者というものがそのまま仏なんだということをこの法華経の中においてこの説かれているということをこのが言えるわけなんですね。この宇徳王獲得比丘のそういうその関係の中においてそういうことが説かれているんだということをお話し申し上げた次第であります。今日は次のところからですけれども、今日初めに一緒に読んだところの最初のところに、法華経にいわく、もし人信ぜずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の物資を断然、ないしその人明住して阿鼻国にいらん以上というふうに、この最初のところにこの経文がこの説かれています。でこの最初の経文は法華経の比喩本第3で、解決の240ページのところにありますけれども、 途中の真ん中にあるところの内視というのは、今ここに核の省略しますという意味で、この大聖人様が内視というふうにこの中略をこのしているわけなんですね。じゃあこの中略をして省略しているところはどういう内容かと言いますと、あるいはまた伸縮して疑惑を抱かん、何時まさにこの人の財宝を徳を聞くべし、もし仏の財政、もしは滅度の後に、それこの格のごとき経典を誹謗することあらん、経を独受し所持することあらんものを見て、経線増筆して結婚を抱かん、この人の財宝を何時今また聞けというこの経文、これがこの省略されて、このここには書かれていません。でどういう経文の内容かと言いますと、南無法蓮華経の法に疑いの心を抱いて南無法蓮華経を誹謗する者は必ず無間地獄に落ちるということをよく聞いておきなさいと。法華経にそうやって私がこの書きますから、だからそのことをよく聞いて自覚をしておいてくださいと。南無法蓮華経の法を誹謗し、南無法蓮華経の法を信心修行する者を軽蔑し、憎しみ恨みを持てば同じように無間地獄に落ちますよ。つまり南無法蓮華経の法に方々の心を抱く南無法蓮華経の信仰者に方々の心を抱く、両方とも無間地獄に落ちるのですよということが重ねて強調をされているわけであります。法に対する方々、その法を信仰する者に対する方々、どちらもそれは同じ重さの罪になるんですよということをこの法華経の中において示されているわけであります。ですからこの法というものだけに方々を犯すというのではなくして、そのこの南無法蓮華経の法を実行しているもの、そのものに対してもこの方々を犯すということは絶対にあってはならないことなんだということをこの重々重ねてこの述べられているということがここにこの示されているわけなんですね。その次に、それ経文懸念なり、私の言葉何ぞ加えん、およそ法華経のごとくんば、大乗経典を傍ずる者は無料の語訳に優れたり、ゆえに阿鼻大乗に出して長くいずる語なけんというふうにありまして、このように法華経の中に明らかに書いてありますと。つまり法というもの、また法を信仰する者に対する方々を犯す者は必ずこの無間地獄に落ちる、その苦しみを得なければならない、報いを受けるということが書いてありますよと。日蓮が言葉をここに勝手に付け加えたのではなくして、釈尊自身の言葉としてこのことが書かれているんですよと。法華経の言葉によれば、法華経を誹謗すれば父母を殺す、法華経の信仰者を殺す、法華経の信仰者の輪を混乱させる、仏を傷つけ仏の身から血を出す、この父母を殺す、父を殺す、母を殺す、法華経の信仰者を殺す、法華経の信仰者の輪を混乱させる、それから仏を傷つけて仏の身から血を出す、これで5つこのありますので、これを 五逆罪というふうに言うわけですね。五逆罪。逆っていうのは逆らうというこの意味ですから、正しい方に逆らう罪ということですね。五逆罪。ね。で、この五逆罪よりも、法華経と法華経の行者を誹謗する罪は重いんだと言うんですね。重いんだと。父、母を殺すとか、仏を殺そうとするということは随分重そうに見えますけれども、だけれども、この南無妙法蓮華経の方を誹謗する罪の方が、それよ、ごめんなさい。それよりも重いんだということを、この説かれているということなんですね。で、阿鼻大乗っていうのは、よく苦しい時に阿鼻叫喚ということを言いますけれども、このわーとかギャーとかいう、その、この怒号のような声っていうものが、この渦巻いている状態を阿鼻叫喚っていうふうに言うんですけれども、これは地獄に落ちた人が、その苦しいあまりに、この悲鳴を言ったり、うなり声を言ったりということを、この表現して阿鼻叫喚というふうにこの言うんですけれども、この阿鼻地獄っていうのはですね、そのイコール無間地獄のことなんですね。無間地獄。無間地獄っていうのは間がないというふうに書きます。無間地獄。間がないと。間がないとですね。間がない。これも前皆さん方にお話ししましたけども、無間地獄っていうのはですね、その悪い、その方々を犯し、地獄は全部で8つ、この8大地獄って、この地獄は8種類、この地獄があって、無間地獄が一番この重い、この深い地獄なんですね。ですから、これは人を殺したっていう人は、その人を殺すっていうことは大変なことですけども、人を殺した人間でも、無間地獄までは落ちないとですね。無間地獄に落ちるのは正しい法を誹謗した者、法謀を犯した者だけが落ちる地獄が、一番地獄の中でも深い、その重い、その一番その重い地獄が無間地獄だと。それをイコールこの阿鼻地獄というふうにこの言うんだということなんですね。無間地獄っていうのは間がないということですからね。このみんなね、死んだら楽になると思って、このどんな悪いことをしてもね、早く死刑にしてくれとか言って、早く殺してくれとか言って、その死んだら楽になれると思ってるんですけども、仏教ではですね、命は永遠ですから、ですから死んだ後も命っていうものがありますから、だから死んでその苦しみのこの地獄にその落ちる、そうすると死んで楽になった、楽になると思って行くんですけども、この無間地獄でですね、この何千度かちょっとあんまり鉄のことは分からないですけど、何千度にあ、このトロトロにその溶けた鉄をですね、この鍋にかけといてですね、それでちょうど鋳物のこの鋳造みたいに、このチューッとこうやって、この鉄瓶なんか作るときに、こうやってこの砂の型にこうやってシューッと真っ赤なやつを入れますよね。ああいうふうにですね、人間を土に埋めといてですね、鉄瓶の型みたいに、この人間を土に埋めといて、口からですね、その溶けた鉄をチューッとですね、この注ぎ入れるですね。そうするともう心臓や脳がその機能しなくなるっていう死に方じゃなくてですね、もう指の先まで全部この溶けた鉄がずっと行き渡って、全部の細胞を全部殺し尽くしてこのしまう、その間がないほどその殺してしまうと、完全無欠に殺してしまうわけですよね。完全無欠に殺してしまう。それで死んで、それで終わりかっていうと、また地獄の力でもってその人間をまた生き返らせる。 そしてまた殺す。それを何十回何百回何千回とずっと続けて、息つく暇もなく間なく殺し続けるということをこのするんだというんですね。無間地獄ですね。普通だったらちょっとここら辺で一服させてくれっていうふうにこのできるもんですけど、一服も何もなくずっと殺される、生き返らせる、殺される、生き返されるということをずっと続けさせられるということ、それでその無間地獄ということを言うわけなんですね。体の隅々まで殺されるということの無間と、それから息つく暇もなく殺されるということの無間ということをこの経験される、それが方々を犯した者がこの落ちるところのこの地獄、無間地獄であるということなんですね。ですからその地獄は人を殺したとか強盗をしたとかいうものの行かない、方々を犯した者だけが行く地獄で、一度落ちたら長く出てくるチャンスがないということを、長くいずるごなけんというふうにこの大聖人様がこの述べられてこのいるわけなんですね。その次に涅槃行のごとく、涅槃行のごとくんば、たとえ五逆の苦を許すとも方々の背を許さず、義士を殺す者は必ず三楽道に落つ、方々を禁ずる者は二重の位に上る。いわゆる獲得とはこれ過小物なり、右徳とはすなわち釈迦門なり、釈迦門なりというふうにあって、同じく涅槃行の中に、父を殺した、母を殺した、仏を殺そうとした等の五逆罪の者は許される可能性はまだ大きいけれども、方々行為、方々の者が南無法蓮華経の方に供養施しをしたいと思っても、南無法蓮華経は方々の施しを受けてはいけない。アリとか小さな虫を理由なく遊びとして殺した者でも地獄ガキ畜生の三楽道に落ちると。方々の者を戒める者は二重の位という法華経の行者から退くことのないという位に上ることができると。ずっと南無法蓮華経の縁のところにその命というものを結ぶことができる、その位を二重の位というふうにこの言うわけなんですね。そして法を守るために、法が滅するとき、最後の僧侶となった獲得比丘は釈尊の弟子の迦葉と生まれ、迦葉仏という仏となった。右徳王は法を未来に伝えるために獲得比丘を命がけで守り死に耐えた。その功徳により未来釈尊となった。法華経の行者として成仏するが、方々者として地獄の報いを受けるかは死を見るよりも明らかなことでありますと、このようにこの示されているわけであります。私たちは地獄に落ちるということが怖くて信心をするわけではありません。成仏すると楽しそうで良さそうだから、方々限界を守っていこうという、そういう信心でもありません。創価学会の時のようなご本尊を持っているだけで守られていいことがある、幸せになれるから、やめたら罰が当たるから、地獄に落ちるから、病気になるよ、事故に遭うよというふうに、そういう脅しや透かしでもって恐ろしがって、またそういう自分が幸せになるということの、そういうことを追求するために私たちは信心をするのではないのであります。それでは本当の信心ではないということになります。本当の信心は、どんなに苦しかろうが悲しかろうが辛かろうが、 痛かろうがひもじかろうが貧しかろうがですね、自分の命に備わっている仏の命、その仏の命というものに目覚めるために私たちは信心をしていかなければならないわけであります。創価学会は日蓮大聖人様の名前を悪用し、日蓮大聖人様の法と全く違う功徳と罰を言い続け、多くの人々の心を縛りつけ、創価学会という組織を大きくすることが公選ルフだという日蓮大聖人様の一切衆生成仏の法を公選ルフするという当たり前のことから外れて、糸の切れたタコのような存在になってしまいました。日蓮大聖人様の信仰に縁をしていない方々者の集まりになってしまいました。そのことに気づいた皆さん方は創価学会を脱会して、この日蓮大聖人様の本当の信心をしたいということを求めて、この道を選んだわけであります。創価学会員は日蓮大聖人の法を信じていない者の集まりになってしまいました。五逆罪よりも重い罪を背負うことになってしまったわけであります。ですから功徳や罰というものではなくして、大聖人様のようにどんなに辛いことがあったとしても、自分たちはどう生きるべきか、どういう心を持つべきかということを見失わない生き方というものが法華経の行者としての生き方であり、それが本当の信仰であるということを大聖人様は身をもって私たちに教えてくれているわけであります。昨日の午前中にですね、エホバのご信者さんがここに、訪ねてきました。だいたい、1ヶ月に一遍はこの来ますね、お寺ですから向こうの人たちは、ここはお寺さんですから、あなたにも信仰の教えはあるでしょうけども、この教えを考えてくださいというふうに、こういうパンフレットを持ってこのやってきますですね、読んでくださいということで、できたら神の王国にいらしてくださいというふうにこの言って持ってきます。皆さん方の家にも時折訪ねて来られる方がですね、いると思います。建物が大きいですから、目標が大きいので、だいたい月に一遍は訪ねて、来てくれます。で、私はできるだけ、ここに入ってもらってですね、玄関に入ってもらって、それで、話をするように、してます。どうしても手が離せないときは仕方がないですけども、ほとんど9割方話をするように心がけています。一番最初にその方たちにこの言うのはですね、その私はあなた方に立ち、あなた方たちこそ目覚めてもらいたいというふうに必ず最初に言います。そうするとポカンとした顔をしてますよね、もう目覚めてるはずなのにっていう顔をしていますけども、目覚めてもらいたいということを言います。その次に言うことは、あなた方の教えはこの世の中を神が作ったというその教えですと、しかし私が信仰しているところの仏の教えは、この一切のこの森羅万象のすべての命というものは全部このつながっていて、そして その命というものがお互いに支えられ合って、そしてこの世の中に私たちの命というものが生まれまた死んでいく。だけどその元になっている命というものは永遠常住で、過去にも永遠、未来にも永遠。人間がこの世の中に生まれた時が始まりとか、地球ができた時が始まりとかじゃなくて、もっと永遠にその過去の命からのずっとこのつながりの中で私たちの命の営みっていうものがあるんですと。だからこの世の中は神が作ったものじゃなくて、お互いの命のつながりの中で作られてこのいるもんなんだというのが仏教の教えなんですと。だからあなた方の神が作ったから、神が終わりをこの世の中を終わりとして破壊してもそれは構わないんだと、受け止めなきゃいけないんだという考え方というものに、本当の平和や本当のこの幸せっていうものはありえないんですよということをこの話をまあするわけなんですね。それで英国国教会っていうこの権威のあるイギリスのキリスト教のその人たちが、その人たちの集まりがあるんですけども、そこではですね、神がこの世の中を作ったっていうことが聖書の最初のところに書いてあります。創世記っていう、この世の中を作ったという創世記ですね。これが西暦4004年だというふうにその決められているわけなんですね。西暦4004年、西暦前4004年ということですから、私たちが使っているこの西暦のこのカレンダーというのは、キリストが生まれた時をこの0年として1年としてこの計算されて、今2017年ですか、になっているわけですよね。ですからキリストが生まれる4004年前にこの神がこの世の中を作ったんだということが書いてあるんです。4004年以前のいろんな化石もこの出てきますよね。私の机の上に、西暦前5000年の小さなメダカみたいな魚の化石が、その本屋さんに行ったらレジのところに置いてあったので、500円というかな、500円で5000年前のもんが買えるんだったら安いもんだなと思って買ってきた、何年か前に買ってきたんですけども、それを見るたんびにこれは神より古いなというふうにその思ってこの見てるんですけども、つまり神がこの世の中を作ったんじゃなくて、もうその前からその人間や人間でないその生命というものが世の中にあったということはもう明確にこの科学的に分かってこのいるんですけども、そういうその考え方というものをこの持ち続けて、そしてまだ神が作ったという、そういううさんくさい考え方でその教えというものがこの出来上がっているということ、そのことをですね、まあそういう、そうやって訪ねてくる方にそのお話をこのした上で、その本当にこういうことから言ってあなた方にこそ本当に目覚めてもらいたいというふうにその私は思ってるんだと。今あなたがこうやって訪ねてきたように、もしあなたがこれをノルマとしてそのこうやってこの巡回をされてるんだったら、あなたの自由な時間に私があなたの家に訪ねて行ってそのお話をしてもいいし、またあなたがまた自分の自由な時間にここに布教活動としてじゃなくてそのいらしてその話をしていただいても構わないと。この話をしたらその信仰をやめなきゃいけないということはありませんから、ですからこういう考え方の教えもあるんだということをちゃんと理解をして、自分の信仰というものの矛盾というものと向き合っていった方がいいですよと いうことをその話をしてですね、帰ってもらうということなんですよね。ですから皆さん方もですね、忙しいから帰ってくれとか、二度と来るなとか、そういうふうに言わないで、きちんとこちらの話も聞いてくださいと、あなたに目覚めてもらいたいという声をですね、かけて、そしてこの日蓮大聖人様の信仰の教えはどういうものなのかということも、自分として深く理解と自覚をですね、このしておいてもらいたいというふうに思うんですね。エホバの信者さんたちだけでなく、真言宗や禅宗や念仏宗や天理教や霊友会や無神論者、何でも手を合わせて拝む人たちにも、本当の信心の在り方、南無法蓮華経の法というものはどういうものなのか、それを縁させることのできるのは私たちだけであります。自分がこの南無法蓮華経の信心をやるだけで満足する信仰ではなくして、縁する人々に伝え、自分たちが死んだ後も南無法蓮華経の法が未来に伝わっていくために、この信心の力というものを私たちは出していかなければいけないということなんですね。ですからぜひ自分の信心、そして他に縁をする信心、そのことを私たちは心がけて、その信仰の大切さということを日々の信仰の中においてですね、この磨いていっていただきたいということを、この場を借りてお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。